皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はたまり場の迫力です。もう観光立国の話は10年以上前からやってるわけですけども、もうその最初から申し上げてると思いますけど、このネットラジオでもとにかくたまり場を作らないと絶対観光立国あるいはその地域おこしは成功しませんよと。たまり場があって初めて地域おこしはうまくいくんです。だからまず最初にやるべきことはたまり場を作ることですよと、まあ、ずっと申し上げていると思いますが、まあ、まさにその通りでありまして、予算はあるけどたまり場がないとかですね、どっかのコンサルタントに頼んだら、企画書は来たけども、まあ、それを考えるたまり場がないというところは結局、金があっても何もできない、報告書があっても何もできないで今に至っていると思うんですね。一方その金もないけども報告書もないけどもたまり場があるっていうところは、なんか不思議なことに縁がどんどんその進んでいって、なんか新しい形が次々に出てきてるんだと思うんですね。それから農業もそうですね。やっぱり産地一つとってもですね、今までのその、まあ、農協を中心とした縦の系列でああでもないこうでもないって言ってなかなか成功するもんではないんで、やっぱりこの自分たちで意欲を持った人たちが横に連携してたまり場を作って、さあこれからこの産地どうしようかとか、なんか新しいことやろうかっていうとなんかうまくいく。まあ新規就農の人たちもそうですよね。新規の就農の人たちとその地元の人たちがちゃんと交流できるかどうか、あるいは新しく来た人たち同士で交流できるかどうか、この辺もすごく大事なことでありますし、さらにその製造業とかものづくりなんかもそうですけども、ワイワイガヤガヤみんなでこう話し合いながら物を作っていくってことができないところはやっぱ全然ダメなんじゃないですか。今回ね、大企業の不祥事が相次いでおりますけども、ああいう大企業っていうのはその昔は割と横型でありましてですね、上から下だけじゃなくて下から上の情報の動きもあるし、横との関係もですね、まあその親会社とか子会社とか言いながらもそれなりに結構活発に皆さん情報交換してたと思うんですね。ところが、やっぱそういうのが止まっちゃうわけですね。止まっちゃうと問題は全然解決されないままそこにずっとあって、で、より深刻化することもあるわけで、三菱自動車なんか25年間、偽装って言いますか、不正なデータを作ってた、不正なデータをね、そのまま隠してたというわけで、ああいうのを見てると、やっぱりその、25年ぐらい前というとちょうどまさに昭和のピークですよね。昭和のバブルが弾けた時のピークじゃないですか。まあまさにバブル崩壊とともにですね、なんか本来やるべきリーダーシップが崩れちゃったんだなというのはなんか非常によくわかる感じがするんですね。で、やっぱりその、ものづくりもですね、まあ QC サークルみたいなものが昔あって、その前は、まさに昭和25年ですか、リーミング博士がやってきて品質管理という話をするわけで、まあその頃から、そのチームによってですね、品質を向上させましょうということがよく言われるようになるわけですね。だからこのチームを核とした組織の運営というのはごくごく当たり前に行われてたわけで、だから企業内にいくつも公式あるいは非公式のたまり場があったんだと思うんですね。で、そのたまり場があることで、まあ、それぞれのたまり場が、まあ、いろんなことを考え、そして試してみて、で、横につながっていろんな情報交換もしながら、まあ、見かけ上はですね、まあ、公式的な会議だとか、公式的な書類で物事が決まったように見えるんだけども、実際には、その、いくつものたまり場で物事が決まっていて、それは会社の外にも広がっていて、まあ、販売会社から、あるいはその、原料やってる、部品やってる会社まで全部含めてですね、まあ、本当にその無数の溜まり場で、があって、それでなんか企業が動いてたっていうのは、私まだ社会人だった頃の記憶で、それは今でも覚えてますね。だから、こう、ものすごくそういう、まあ当時にしてみるとですね、まあそれがそんなに効果的だったのかっていうのは、あまりその意識なかったと思うんですね。 80年代においてですね、まあその日本の企業がなんかすごく強いと、特に製造業が世界で一番強いみたいなことを言われてるときに、そんな溜まり場っていうものが本当にそんな強いのかなと、溜まり場という言葉も当時なかったと思いますけども、まあそんなもんなのかなって言われてもね、なんで強いのかな、まさかそんな小集団活動って言いますかね、そういうのがすごいとはあまりみんな思ってなかったと思いますね。もちろんそういうことを指摘していた企業と学者さんはいたと思いますけども、ただなんかそれ以上に技術があるからとかですね、金があるからとか、もっと他のことをみんな考えてた感じがするんですね。でもやっぱりその平成に入って考えてみると、まあ、金や技術の問題じゃどうもないよと。今なんかねマイナス金利で、まあ、ああいう大企業とか、いくらでも安い金を調達できるんでしょうけども、まあ、技術だって買ったり盗んだりするいくらでもこうあるんでしょうけども、それでもうまくいかないわけですから、やっぱりこれは最後のやっぱりなんか成功の法則っていうのはたまり場なんだなとしみじみと思うわけでありますね。でこの前川製作所の前川顧問も言っておられるように、基本的にこの生物というのは競争ではなくて住み分けを考えるものなんですね。でこの住み分けというのはその自分たちで考えて住み分けをしていくわけでありまして、競争になっちゃうと共倒れを起こしちゃうから、自分たちでいろいろ考えて、これなら自分たちうまくいくと、自分たちのやり方で生きていくことができる、ここの場所を自分たちで決めていくわけですよね。だからまあ意思決定っていうのは基本的にはそのたまり場の中の、全員の合意によって行われるっていうのが基本なんですね。全員の合意っていうのはじゃあどうやって取れるかっていうと、まあ、とことん話し合うってことなんですね。とことん話し合って、もうどうやって答えが出ていいか、出していいかわからないと。もう考えるのも疲れちゃったといった最後の瞬間に、不思議な直感みたいなのがみんなの元に降りてくる。まあ、これがその全員一のですね、最後の答えになるんだと。まあ、いうようなことですよね。確かにそういう現象っていうのは、日々我々のなんか中でもあると思うんですね。やっぱそこにもう一回戻るっていうことでしょう。だからこの際この組織の運営とか考えてね、今みんなもう決算もなんかひどい会社も多いし、この不況は技術があっても、それから金があっても、まあ人がいても、まあそれだけでどうにもならないっていうことは日本だけじゃなくて世界もみんなこう分かってるわけで、この先なんかどうすればいいのという戦略を考えたときに、やっぱり溜まり場を復活させるしかないですね。その溜まり場の復活っていうのはもう、その実は企業内だけではなくて産業でも超えて、実は国の中がそうなんですよね。国の中の溜まり場ってのは地域じゃないですか。ねえ、だからやっぱり地域重視しなきゃいけないし、それから共生関係ということで言うと、やっぱどうしても同じ民族だとか、同じ言葉を同じ生活の習慣を持った人たち同士になってきますよね。この辺がやっぱりなんか非常に興味深いところで、前にアメリカの刑務所に入っていた人の本を読んだことがあるんですけども、アメリカの刑務所っていうのはやっぱりその人種ごとに全部チームができてるんですってね、あれ。本当に恐ろしいことに人種ごとに全部チームができていて、で、その人種ごとの力関係でなんか物事決まってんだっていうのは読んだことありますけどね。やっぱりなんか最後気心しげれるっていう部分っていうのは、こう頭で考えてね、こう理性的に付き合うっていうのを超える部分が出てくるわけですね。そうするとやっぱり本気になれる部分っていうのは、まあ最終的にはその人が本当に親しく付き合える人ということになってくるんで、まあ結果的には地域だとか人種っていうのはかなり大きな要因になってくるんですね。だからやっぱりそこに一旦戻らないと、なんか次のエネルギー生まれてこないっていうか、そこに一旦戻って、とにかく話をして、どうやって生きていこうかということを考えていかないと答えが出ない。そういうことになったら、やっぱり今のようにですね、構わず一つに大きくまとめてしまうとかね、理屈っぽくその組織を運営するとか、理屈で物事を考えるっていうんじゃ、やっぱりこれはできない世界なんでしょうな。ということはやっぱりこの組織の今後の形もですね、そういう中にそういう溜まり場みたいなものを入れてね、 溜まり場があって、それで意思決定をして全体が動いていくみたいな組織は、それは大きくてもそれは何とでもなると思うんですけども、そうでなくて、ひたすらこの支配と従属である、上の言った人のことにそのまま従わなければいけないと、こういう組織というのは完全に行き場を失うんでしょうね。まあ、もう行き場を失ってるから、このいろんな混乱が国内外に広がってきてると思うんですけどね。それから金融市場もそうなんですよね。あれ一つにしちゃったでしょ。あれがだからまずいんだよね。そもそもその、まあ、溜まり場ということをもう少し広げて考えるならばですね、マーケット金融市場なら銀行の独自性だとか、あるいはその国の経済の独自性だとか、だから市場の独自性ですよね。例えば債券市場とそれから株式市場はこんなに違うよとかね、それぞれのそのマーケット参加者がそれぞれの、まあ、マーケットの中でいろいろ議論して、ああでもないこうでもないって言いながら考えてこう行動していく、まあそれが結果として世界の金融を支えるということたちになってると、まあそれは結構その地域なりそのマーケットごとに一つのこの共同体みたいなのが生まれて、で同時にお金とその裏側にある実体ですね、実体とお金がそこで同時に動いていくわけですね。でそれがそのまあだんだんいろんな形でこう隣近所に波及していって、じわっと世界を動かしていくわけですね。だから結果的にそっちの方が市場は安泰ですよね。市場の規制を強化した方がいいのか弱くした方がいいのかっていうのは、あれは言ってみるとなんかガスコンロの火をですねどれだけ強くするかみたいな話で、完全にその、なんて言いますかね、ガスを出すのを止めちゃうとで火は消えちゃうし、いつも満開にするとですね、火は燃えすぎちゃってすぐ焦げちゃうという、まあそういうことになりますから、あれやっぱり市場をどの程度オープンにするかっていうのは、まあその鍋の上で何が煮えてんのか、ちょうど食べ頃煮えるようにですね、上手に調整するっていうのが本当にいいことなんですよね。それはなんか借地定規にですね、絶対もうこれは、金融の規制で 100% これはもう金を止めるとかね、あるいはこう逆に 100% これはもうオープンでなきゃいけないなんていうことをやるとですね、あれはおかしなことになりますね。やっぱりだからね、今世界中本当に不景気で世界中株が下がるっていうのは、あれ全部つなげちゃったからですよね。つなげちゃって、同時にその市場の個性だとか、だから商いするものの個性が全く失われてしまったからでしょう。何でも構わずですね、何でもいいからとにかく金を入れて出しゃいいんだということで今動いてますから、なんか完全にこのマネーゲームですね、あれ実態と全然かけ離れちゃったわけですね。だからその各国地域あるいは商品ごとのたまり場がこうないわけですよ。そうすると実に市場は不安定になりますね。なんか本当に全く仕切りのない大きなたらい水がですね、前後左右に、上下にこう右往左往しているような、そんな状況じゃないでしょうかね。あるいは学問なんかもそうなのかもしれませんね。最近はなんか学者の評価基準なんかも非常に単一化していてですね、論文いくつ書きましたとか、どんな授業をしましたかということで、一生懸命管理してますよね。まあ管理ってのはあるんでしょうけども、管理をして、で、いい結果出てるのかどうかですよね。要するにあれは、首にならないためのですね、なんか方便みたいなところがあって、偉大な成果を出してるかって言われると、もちろんそういう飛び抜けた優秀な人は当然どこでもいるんですけども、全体として見れば大したことないんじゃないですかね。むしろなんか大学は面白い意味なくなっちゃったし、今後のことを考えたらですね、なんかあんなに金払って大学行ってなんか価値があるのという話ですよね。例えばお葬式なんていうのはだいぶ価格破壊が進んだじゃないですか。だからお墓なんかもですね、最近建てない人いますよね。お金借りますしね。ああいう価格破壊ってことを考えたら、大学なんかあれ、最後の価格破壊に巻き込まれるんじゃないです？なんか、坊さんの経もですね、もういらないんだと。ねえ、アマゾンでもいいし、カセットテープでもいいんだと。あるいはお経そのものも読まない。いう人たちもいるわけで、そんなこと言ったら、坊さんの教とですね、大学の、坊さんのお教と大学の授業とですね、どこに違いがあるんですかと言われたら、なかなかですね、これ反論するの難しい大学多いんじゃないでしょうかね。そこで価格破壊になってきますよね。やっぱりそうなってきたときに、本来のその大学っていうのは、リベラルアーツということでありますから、教養っていうことですから、 それは一体何なんだと、リベラルだとはどういうことなのかと、大学に行くと未来がわかる。誰も考えたこともない、普段の仕事でわからないことを大学の人たちは考えてる。まあ、こういうものはですね、昔あったと思いますけどね。それ復活させるためにはやっぱり、これいろんな意味で自分たちの独自な世界を作っていかなきゃいけないわけでしょう。だからあんまり余計なこと言っちゃダメですよね。だから最終的にはその競争から住み分けっていうことに変わっていく。そのために必要なその道具立てとしてはやっぱりそのものの考え方や価値観もそうでありまして、まあ大きなところはね、それは全体で共通なものありますけども、そのものの見方とかですね、あるいはそのアプローチの仕方にはいろんなやり方があっていいはずで、いろんなやり方があるからこそ大学のいいとこですよね。企業だとやっぱり一つのやり方に絞らなきゃならないことあるわけですよね。それは事業を営むという意味で言ったら。だからその企業の論理に合わせちゃうと、大学も次のネタがなくなっちゃうんだね。この次どうしていいかわかんなくなっちゃう。まあ、企業の中も本来は昔なら研究開発とかやってね、いろんな新しいネタが次にあったんでしょうけども、もうそういうのがないところが多いんで、結局だからそういうものも立て直しをしようとすると、まあ、溜まり場を復活させてということでしょうね。で、日本人の場合はその理性的な話ができないという話はよくあるわけですが、別にじゃあ理性的に話をするとですね、答えが出るかというと、そういうもんではないんですよ。形ばっかりですね、この時間内に結論出そうと思って上手に会議やったって、いやー、そら、会議が終わっただけであって、あれなかなかみんな本気にならないですよね。一番大切なことはですね、みんなが本気になるってことなんですよ。たまり場で一番大切なことは、みんなが本気になるってことで、形ばっかりきれいに会議を終わらせるってことでもないし、書類を整えるってことでもないんですね。で、このみんなが本気になるきっかけっていうのは、あるいはその道筋はいろいろありましてですね、最後喧嘩しないとそうならないってことも珍しくないし、あるいはなんか、ふとしたことでね、全然仕事と関係ないことで、みんながその気になるってことも、これまた珍しくないんですね。だからこれもあんまりですね、余計なことを言わないでですね、好きにやらしておくことが大事なんですね。その代わり一つ言えるのは、ここでなんかみんなで合意できないと、何にも始まらないよと。ここでなんかみんなで決めて、我々で生きていかないと、本当みんな飯食えないよと、いう危機感だけはみんな持たないといけないんですよね。今だからそういうものがなくて、与那覇退治の陰でですね、なんか、夢遊病者のようになんかこう生きてる人が増えちゃったんですけどね。まあ、国の年金とか、社会保障だったらいつまで続くかわかんないわけでしょう。そうするとやっぱりこの自力でやっていかなきゃいけないわけですから、まあそういう危機感だけはいつも持ってないといけないよね。甘く考えてるとそれは非常に大変なことになりますんで、危機感を持ちながら、やっぱその、なんとかこのチームで生きていこうと、このチーム以外に生きる場所がないじゃないかというその厳しい現実ですよね。その中でやっぱりこの生きていくことはすごく大事だと思いますね。だから一方で、その たまり場と全く逆に、異次元的な統制みたいのが IT なんかで行われてるけども、まああれはなんか価値を見出すってことないんじゃないんでしょうかね。なんかやっぱり、その自分たちの、まあ気の合う人たち同士で、まずいろんな議論をしていって、で、そこから未来を作るっていうことで、やっぱりその、ね、会社の中でも国でも何でも、たまり場を中心にしないと、もう全然ダメですね。政治も派閥みたいなのがあって、あれもある種のたまり場ですよね。このたまり場がいくつもあって、まあ、昔の自民党もそうですけども、いくつもの派閥があって、まあ、たまり場があって、それが生活の場にもなっていて、あるいは政策の場にもなっていて、まあ、ある程度ダイナミックにそれで政治が動いていくというところがあったわけで、だからこの、なんていうかな、あんまりそのたまり場を作っとくと、慌てる必要ないんですよね。だから俺が俺がっていう必要はないわけで、どうしても個別でやってると俺が俺がになっちゃうでしょ。自分を売り出さないとですね、もうどうしようもないってことで、必要以上に自分を売り出さなきゃならなくなっちゃって、これがかえって混乱の元になっていくんですけども、たまり場っていうのはやっぱそういうこと必要ないとこですからね。もっと穏やかに物事できるわけでありまして、だからもうここはやっぱりその、どんどんたまり場を広げていくと。それが戦略的には一番効果的で、結局一番その、新しいものを再建するのにいいことだと思うんですね。
やっぱなんかこうみんなでこう答えが出ないからこそ考えていくと、形ばかり会議をするんじゃない、形ばかり書類を作るんじゃない、どうしていいか分かんないからですね、まあその結論の出ない会議を積み重ねていきましょう。他にやりようがないからもうこれしかないんだと、だからここで頑張ってですね答えが出るまでなんかやっていきましょうと、まあ、そんなような危機感はやっぱり持たないとまずいかもしれませんね。今年はかなり慌ただしい年でありますから、そういうリーダーシップの戦略的なポイントもね大事にしていくことが必要かなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、溜まり場の威力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。